青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回のゲストは前回に引き続き株式会社 PR 代表取締役 CEO の木村麻子さんです。さあ、青木さん、前回の放送はいかがでしたか？
いや、前回の放送はね、やっぱり木村さんってすごいなと思ったのは、はい、まあ、目標に焦点を合わせる能力と、最優先の事柄に集中できる能力、まさに成功者が持っている能力を本当にある一定の期間本気でこの社会のために尽くした若くてもですね、そういう時期をこう経験している素晴らしい指導者だなと思いました。前回のね、本当に放送はすっごく学ぶべきものがありましたね。
そうですね、はい、今回もたくさんお聞きしましょう。
はい、
はい、それではこの後、株式会社 PR 代表取締役 CEO の木村麻子さん、ご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。株式会社 PR 代表取締役 CEO の木村麻子さんです。木村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回はですね、まずリスナーの方から番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介したいと思います。東京都の宮沢さんよりいただきました。従業員数が100名を超え、自分一人ではマネジメントしきれず、結果的に離職者が増えたり、私の考えと違うことが現場で実行されたりするようになってしまいました。どうすればいいのでしょうか、というご相談をいただきました。はい、はい、まずじゃあ木村さん、いかがでしょう、どうですか？
そうですね、これはもう本当に青木社長のですね、研修を受ければいいんじゃないかと、まずシンプルに思うんですけれども、まあでもね、今その研修をまあ受けて、まあ理念ですよね。
そうですね。
はい。まあ人数が増えてきて、なかなかその要は思いとか、会社がまあ本来というか、そもそも向かっていくべき方向性がずれてきたりとか、まあそういったことがきっと起こっているのかなと思いますので、そもそもの会社が何のために存在するのかという経営理念と、まあ社長のその、価値基準、まあその、指針ですよね、そういったことをしっかりと改めて構築する、まあ、あるのかもしれませんけれども、それが浸透していなければ、そうはなっていかないので、改めてそのあたりを見直されるといいんじゃないかな、
経営理念と浸透させていくっていう、
はい、そうですね、と思います。
なるほど。
そもそもね、人を自分の思い通りに動かそうという考え方がね、本来の原理原則から見るとちょっと無理があるんですよ。要は相手の望みを叶えることを自分の望みとすると、こういう考え方が大事なんですね。だからその働く人たちは何を求めているんだろう、働く人たちにとっての幸せってどんなもんなんだろう、どういう会社にしたら働く人たちはこの職場を自己実現の舞台として生き生きと頑張ってくれるんだろう、そういうですね、相手の立場に立って考えて、そしてよく対話をして、よく働く人たちの声を聞いて、そして理想の、じゃあこういう組織を作ろう、それを目的にして言語化し、そしてみんなでそれを実現するためにどうやったらそれが実現できるのかという計画を一緒に立てていったら、まず組織は一つにまとまっていくと思いますよ。
な相手のことを考えるという、はい、ね、先週あの木村さんもおっしゃってましたもんね、はい、人のためにというところ、うん、それって少人数の場合と、うん、こういっぱい従業員がいる場合とで伝え方って変わってきたりもするんですか、うん、
まあ、基本はですね、そのまず経営者がどういう考え方をまず自分自身が持ってるかってことなんですけど、
はい、
個人ではできないことをするために組織というものを作るわけですよね、でもその思いはやっぱりみんなにとって良いことを思ってるはずなんですよ。まずここでその自分さえ良ければ良いという考えを持って組織を作るとその心に人がついてこないです。だからまず大きくならないんですよ、
はい、
で100名というと、まあ、そこそこの組織ですから、
当
然幹部ですよね。要するにトップの腹心がちゃんと育ってるかどうか、幹部がその下の人たちをまとめる、まあできたら5人ぐらいで1つのチームができる。その5人のチームが10個のチームになれば50ですよね、だからまあできたら5名から10名ぐらいのチームをしっかりまとめられる幹部を、まあ、5人ぐらい欲しいですよね、はい、そしていつもこの自分がみんなにとって良い組織とはどういうものなのかっていうことをどうしたら浸透できるかと、
はい、
そこに一生懸命労力を払っていけばうまくいくと思います。でもちょっとね、はい、僕木村さんに聞きたいなと思ったのは、非営利の組織の今3万人の長になっているわけですよ ね、はい、でこのその雇用契約があったり社員の場合は当然経営者の方針に従うっていうのは当たり前なんですけど、非営利の組織ですからみんな手弁当で集まってる3万人なんですよ、
はい、
これをどうやってまとめてるのかっていうのをちょっと参考までにそれができたら100人なんてもうお茶の子さいさいじゃないですかちょっとそのコアになるところ、
はい、
どうやって3万人をまとめるのかちょっとね、教えてください、はい、
そうですね、あのじゃあ何が私たちを中心にあるのかというと、うん、志なんですよね。
あ、これだ、
はい、
これです、
はい、
志です。はい、
志
だから、まあ、夢と志ってちょっと違うんですけど、やっぱり志って世のため人のためなんですよ、みんなのためなんですよ、そこでまとまってるんだね。
そうなんです、そうなんです、はい、でその志を、全うするという、まあ、一つのね思いがあるんです、共通の思いがあるんですけど、うん、でもその時にじゃあ絶対に忘れてはならない、も一番最初何を思うのかといった時に、うん、やっぱりその今があるのは、
うん、
今までを作ってくれた先人があるから、
はい、
なのでそれがあって、
う
ん、その礎があって豊かな今があるんだと、なのでまずは感謝から、
拍手パチパチパチパチパチ大事。いや僕はね、あの4文字熟語はすごく好きなんですけど、飲水資源とかね、水を飲む時には必ずこの水の、まあ、井戸を掘った人のことを思い出して感謝しながらこの水をいただく心とか、やっぱりあのなんだろうな、そういうね保温感謝ともかくね、そういう心が組織をまとめるような気がします。僕は今のことすごく共感しました。
宮沢さんメッセージありがとうございました、はい、さあそして木村さん、女性で初めて日本商工会議所の青年部の会長に就任されたということで、この女性のキャリアというのも青木さん伺っていきましょうか。
あ、興味ありますね。
そうですね、
はい、
さあまずあの本を出版する準備が進んでいるとお聞きしたんですけれども、うん、はいはい、この本の中でのテーマが女性のキャリアだとお聞きしました、
はい、
の女性のキャリアについてこう木村さんはどのように考えてらっしゃいますか。
あの、まあ、女性に生まれまして、
はい、
そして、まあ、あの様々な経験の中で、あの起業を、22歳の時にあの決意しまして、で、まあ、そうなんです。実はですね、あの私あのその22歳の時人生悩んで、OL をやってた時があるんです。
そうなんですか。
実はあの 親がですね、私の両親はですね、うん、会社の経営者なんですよね、はい、で全く私の業種とは違っていて、ね、私はあの親にあの起業した時に親に内緒で起業したくらい
そうなんです
すごく仲良しなんですけど、ね、まあ、あの起業した時はもううまくいくかどうかちょっとまだその時不安だったので、うん、心配させたくなくて内緒にしてたんです、うん、でまあ最終的にねあの3年後ぐらいにテレビに出ててバレたんです
けど、うん、そうなの。
でも実は起業家になりたくなかったんですよね。
ええそれまた意外な話
です。そうなんです、はい、そうなんです、会社系、ね、あの要は親両親を見ていて、うん、あの両親はすごく優しい人で、うん、あの家族のために社員さんのためにって、はい、もう私はもう命がけで一生懸命やっていた、うん、でもそんな両親をすごい尊敬していましたし、うん、あの感謝もしていたんですけど、でも私はそこまでできないなっていうですね、はいはいはい、あのそうなんです、うん、そんなだから経営者にはなりたくないなってもともとは思っていたんです、うん、なんですけど実は22歳の時に OL になりまして、うん、ですごく楽しく OL をやらせていただいたんですね。
なるほど。
会社でいろんなことを教えていただいて、うん、であのファイリング一つできるようになって、うん、はいはい、あすごい私こんなことできるようになったなと、うん、一つ一つこうねあの成長を喜んで楽しくやっていたんですけど、うん、でもちょっといろいろなあのきっかけがあって、このまま私は生きていたらどうなっていくのかなっていう。でそれはあの、まあ、ちょっと女性のキャリアの話ですけど、うん、実はその会社大きな会社だったんですけれども、はい、あのまあ、女性 の, あの事務職の人もすごい多かったんですけど、うん、私もそこの一番若い新入社員だったんですけど、はい、先輩がいるわけですよ、うん、その時その先輩はすごく私よりも仕事ができて素晴らしい方だったんですけど、会社の仕組み上ですね年齢制限が、
なるほど、
はい、あの要はその、まあ、まさに今までの、はい、あの、まあ、社会の在り方として、うん、女性は結婚して、はい、家庭に入って、
なるほど、
子育てする、はい、だから仕事は続ける人が少なかった時があるんですよね。でそういうこともあるので会社の仕組みとして何歳以上の女性はもう辞めていただくっていう、
はい、なるほど、
そういう仕組みになっていて、それを知った時に私はすごく衝撃を受けたんですよ、はい、え女性っていうだけでっていうですね、あのでえそこで初めて女性ってどういうふうな人生を歩んでいくんだろうっていうふうに考えるようになって、実は人生年表を書いたことがきっかけで、人生の大半が仕事という時間が占めているっていうことに気がつき、仕事という時間はどう生きるかっていうことに直結するんだということにも気づき、でそれでいてこう社会ってそうな今は女性ってそういうふうになってるんだということで、あの改めて自分で自己責任の中で、うん、あの納得のいく人生を歩んでいこうっていうふうに決意して起業していくっていう流れが。
なるほど。
そうなんです。
こういう仕事をしたいという感じで起業されたわけではなく、きっかけとしてはそういった女性の年齢制限といったところが、はい、
でまずきっかけ起業するっていうふうに決めたきっかけはそうだったんですけども、じゃあその中でじゃあその私が3つの、はい、事業をにしようと思ったのは、私がその人生の中でまさにその時に書いたんですよ、うんうん、自分が何をこの人生の中で何をやりたいか、どこに行きたいか、うん、はい、でそういうことを書いて、うん、じゃあ一体いつやるのか、どうやってやるのかっていうふうなことを、うん、仕事とじゃあプライベートという時間の中で当て込んでいた時に、これちゃんと考えてやっていかないとできないなって、うん、はい、思いました。できる時ってすごく限られて、挑戦できる時って思いましたし、あの仕事の種類内容によっても変わってくると、でそれですごく考えた結果、実はブライダル結婚式のプロデュースの中には自分がそのいつか やりたいこと、喜びに感じること、例えば接客業がすごく好きだったんです。人が喜ぶ顔を見るのがすごく好きで、あの何でもしたいって思うんですよ、うん、なのでそういう接客業が好きだし、例えば食だったり、花だったり、うん、まあ、ジュエリーだったり旅行だったり、その自分の好きなあの、うん、学びたいとかやりたいと思っていることが全部凝縮されていることに気がついたんですよ、うん、なので、この仕事をに取り組めば私はずっと学び続けながら、その自分の学ぶこと喜ぶことがお客様の喜びにつながる、こんな素晴らしい仕事ないじゃないかっていうことで、そういうことで実はその仕事に 決めたんです、なので実はそこから学び始めるんですけど、はい、
それが20代前半ですよね。
いや素晴らしい。
本当ですね。
でもね、一つ実は成功のポイントがね、はい、好きなこと、自分自身の本質、適性、やりたいことに焦点を当てて、やはり寝食忘れてそこに打ち込めることを選んだっていうのはね、とっても大きなね、あの良い選択だったと思います。僕はあの三度の飯より好きなことは、はい、絶対能力が開発されると思ってるので、はい、私もそうでしたからね。だからこれをやったら儲かるっていうよりも、したいことをするのがねやっぱり大事なんですよ、基本的には。でそこで創意工夫して縁ある人に喜んでもらう、そういう考え方の方がなんかいいんじゃないかなと思いますね。世の中みんな損得考えちゃうんで、ちっちゃくなっちゃうんですよ、損得よりもね、本当の意味で自分の一回の人生ですから、何に自分の命をねこう燃やすのか、そのぐらいのやっぱりこうなんだろうな、悔いのない人生生きていきたいですよね。
あの私ちなみにですね、いろいろ原動力が出てくると、あの原動力がいろいろどうしてそんなに頑張れるのかいろいろ言われることはあるんですけど、私あの実は、すごい幼少期、あのすごい病弱だったんですよ。
あ、そうなんですか。
小学校とかもあの半分ぐらいしか行けなかった。
そうなんです、
ね、そうなんだ。
衝撃ですよね。
それ
すごい。まじるじゃないですか、学年に一人くらい、その時はすごいかな、苦しかったんですよ、やっぱりできる何もできないし、親や社会にこう負担をかけてるんじゃないかなって、そんな自分がすごい嫌いでみたいな感じだったんですけど、でもなんかそういう中でその元気になっていく中でその、やればできるんだっていう当たり前のことなんですけど、そのできるようになったことがだから多分人よりも嬉しいんですよ。
なるほど。あのね、
はい、
私がね大事にしてる格言があるの、
はい、
あらゆる逆境には必ずそれかと同等かそれ以上の幸福の種が隠されてる。だから病弱っていうね、ことをマイナスに捉えないでプラスに捉えたんだね。前向きに来たんだよ、その中でも。
そうなんですよね。
それ素晴らしい。
あの何にも言われなかったんですよね、誰にも何にも言われなくて、じゃあその時に私がじゃあ何をしてたかというと、もう本を読んでました。もうひたすらに本が友達で、であの自然が遊び場だったので。
なるほど。
もうそうすると毎年そこに花が咲いたりとかつくしが出たりとか水が流れたりとか当たり前の自然の流れがあって、だけどそれがじゃあなんでなのかなとか。
なるほど。
そうなんです。発見する力が自然と何にも言われなくて気がついたし、あの本を読むことでその物語とか世界とか、まあそういうですね、その、もう自分の知ってること以外のこうですね、世界観っていうのがあるっていうロマンですよね、なんかそういうこととか構成、あの構成力とか、まあさまざまなあの力をその中で得たんだなと。
なるほどね。なんていうのかな、木村さんの今僕は今日初めてね、それを聞いたんですけど、今ねリスナーの方で体の弱い方もいらっしゃったり、何か人生のね壁にぶつかってる人がいるかもしれないけれども、それは決してなんていうのかな、望ましいことじゃないだろうけれど、その中でどう自分が成長していけるかは選択なんだなということを今の木村さんのお話から感じましたね。これやっぱりリーダーシップというか、やっぱ指導者ですよね、そういう考え方はね。素晴らしい。
今私2030年、少しちょっと今止まってますけど、2030年のオリンピックパラリンピックプロモーション委員会の委員をさせていただいていて、そこで出会ったある女性の、あの方がいてですね、その方はですね、あの車椅子なんですよ、で、ある日突然特殊なこう病気が発生して、今までずっと元気に普通に過ごしたのに、もう数ヶ月であっという間に歩けなくなったって方なんですけど、その方がおっしゃってた言葉が本当に素晴らしいなと思ったんですけど、できなくなったこと、歩けなくなったわけですよね、できなくなったことを悲しむことよりも、できることをやらないことの方がもっと残念だと。
なあ、いいこと言うな、うん、その人。
そうなんです。
今度ラジオに出てもらおうかな、本当に。
そうなんです。
あまりにもいいこと言うじゃない、その人。
そうなんですよ。私はその言葉を聞いたとき、本当にそうだなと。
本当にそうだ。
本当にそうですよね。うん、なので、その、すべてがみんなこう、今を見ると、
そう、
みんなね、すべて恵まれているかのごとく見える。うん、だけどやっぱりみんなそれぞれにいろんなことがやっぱりあるじゃないですか。
その通り。
で本当にそれをでもその時その時にきっと与えられたことだと思うんですよね、
う
ん、
そう、
その与えられたその環境や自分の人生というのを、うん、あのどう捉えて、
うん、
でその、どう学ぶかというかね、そういうこと自分でちょやっぱり幸福って幸せって、
うん、
あの捉え方だって言いますけど、うん、本当に自分でこう育んでいけるというか、
うん、
ね、なんかそういうことだなと、うん、このずっと幼少期から、うん、まあキャリア積んでいくんですけど、その中の過程で学んでいき、だから今が私は一番幸せなんです。
うんうんうん、なるほどな、
うん、
やっぱり器だわ。3万人のね伊達にトップに立ってんじゃないのよ。やっぱり
そうです。いやいやいやいやいやいやいやいや、
素晴らしい。
これまでもね本当にさまざまなことをされて、
ね、
今もされてると思うんですけれども、
うん、
そんな木村さん、今後の目標や目指していることってあるんですか？
はい、ありがとうございます。私は今商工会議所青年部の会長職をやらせていただいていて、うん、はい、あの全国の仲間とともにこの先の未来の、これからの人たちのための新しい文化を生み出すためのチャレンジをしているんですけれども、はい、
うん、
その中でも特にあの3つの、重点項目を掲げて活動しています、
はい、
持続可能で心豊かな未来を作るための、
う
ん、はい、その貢献をするための挑戦をしているんです、
うん、
その一つは、まあ、持続可能といったところでですね、うん、人と自然の共生社会実現への貢献。
大切。
はい、これは今まで当たり前にあったようなね、
うんうん、
そういったこう自然とのあり方、
うん
うん、やっぱそういったことを見直すという、これは本当社会の変革必要だと思っています。そして、これからやはり人口も減っていきます、
うんうん、
ですし、まあ、世界と共にあるっていうところすごい重要かなと思っていて、うんうん、そういったところで DX ですね、
うん、
誰一人取り残されないデジタル社会実現への貢献、
うん、
そして最後、やはり男性と女性が、うん、共に手を携えて豊かな未来を共に育んでいく、
うん、
今までは家庭と社会といったところで、うん、日本も高度成長期の中で、うん、男性は、社会を切り開く、
うん、
もう本当にあの、ジャパニーズビジネスマンって言われてって、うん、ほらあの24時間働けますかとか、うん、もうすごいフレーズですけど、うん、はいはい、それくらい男性がですね、うん、本当に全力で今を作ってきてくれた、うん、そして女性もそんな男性を支え家庭を守り、うん、子どもたちを育み共にですね役割分担をして、うん、今を作ってきたと思うんですよ。でもこれからは、そのおかげでですね、うん、その頑張ってくださったおかげで素晴らしい今があって、うん、そしてでもこれからは、よりまた成熟した、うん、未来を作っていく中で男性も女性も共に、うん、
はい、
家庭も、
うん、
社会も共に支え共に育むという共生社会実現ですよね、はい、うん、そこを、作っていくために貢献をしていきたいというのが私今挑戦していることでして、
素晴らしい。
その中で今商工会議所青年部も約9割がやはりまだ男性なんですよね、
うんうん、
で1割女性で頑張っているんですけど、うんうん、あの男性と女性それぞれに役割があってで、
はい、
それぞれに伝えたいメッセージがやっぱりあるんです、
うん、ありますね、
はい、うん、で男性にはやはりあの男性が一歩を踏み出していただくことが、
うん、
やはりとてもあの必要なことなんです、うん、なので、
はい、
ぜひその一歩を踏み出していただきたいということ、うん、そして女性も、私たち当事者、うん、女性だからこそ分かることや、
うん、
その作れるものがある、
うん、
これ自分のためだけじゃなくてこれからの女性たちこれからの人たちのために勇気を持って、うん、あの一歩踏み出していただきたいそういうメッセージを、今投げかけさせていただいて、うん、あの貢献したいと思ってます、
うん、素晴らしい。もう素晴らしいの連続になります。
本当そうですね。
素晴らしい。
さあそしてですねもう本当にあっという間ですね。あの木村麻子さんとはお別れの時間が来てしまいました、
早かったね、時間がね、経つのは早い、
うん、早いですね、
はい、
そしてですね木村さんこの番組では最後にゲストの方に色紙を1枚お渡ししてまして、
はい、
ここにメッセージをいただいているんですね。木村さんにはリーダーとして必要な力とは何かというのをテーマに一筆いただきたいと思います。
はい、
お願いします。
はい、
素晴らしい。
では木村さん、はい、読んでいただけますでしょうか。
勇気、
うん、
勇気
いいですね。
どういった気持ちで書いていただいたんですか。
新しい何かを、生み出していくときや、うん、変革していくときに、うん、誰かがやらなくてはならない、
うん、
と思うんです。でやっぱり何か新しいことを始めると必ず摩擦や痛みを伴うっていうのがある、うん、
はい、
でそういったことを避けたくなる気持ちや、見たくなくて気持ちっていうのはあると思うんです、うん、でも誰かがやらなくてはならない、うん、でその勇気ある一歩を共に踏み出していきましょうという思いで勇気と書かせていただきました。
素晴らしい。
木村さんがおっしゃるとすごく説得力も感じますね。
ありますね。
はい、
うん、素晴らしい。
ありがとうございます。ということでゲストは株式会社 PR 代表取締役 CEO の木村麻子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社 PR 代表取締役 CEO の木村麻子さんとのトークを2回にわたってお送りいたしました。青木さんから見て木村さんがトップリーダーとして活躍されているゆえんというのはどういったところだと思いますか。
まあそうですね、やっぱりね木村さん自身がなんていうのかな、やっぱりこう神輿に乗せてもらえる人、つまり担ぎがいのある人だから、この人のためにだったら一肌脱いでもいいと思わせる何かを持っている。その何かというのが結局私は利他の心やそれから人のために、まあ、志っていう言葉も言ってましたけど、やっぱり世のため人のためっていうのが根底にあるからやっぱり人がついてくるし、まあ、そして、ご自身の強みに焦点を当てながら精一杯前向きに、やはり社会を良くしようと思って活動している。これがやっぱりこの非営利組織日本商工会議所の青年部の会長に選ばれ、そして今見事にですねその大役を果たしている理由じゃないかなと思います。
本当に素敵な方でしたね。
素晴らしかったです、
はい
はい、
そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。